耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。
この配信は前編ダミーヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホン、ヘッドホンを装着して聞いてくださいね。もし今使ってるイヤホン、ヘッドホンで消されてもゾクゾクゾクって来ないよって人は、イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えてみましょう。それでは。
本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してみだらじ、みだらじ、みだらじ、106回目が始まりました。106回目、早いですね。なんか大半が日直会ができずに終わっていってる気がしますね。コロナのおかげでまた緊急事態宣言出ちゃいましたもんね。さて、もう5月なんですよ。知ってる？ねえ、知ってる？もう5月なんだって。ねえ、信じられる？ついこないだ明けましておめでとう、2021年、ハッピーニューイヤーとか言ってた気がするんだけど、え、何この速さ、おかしくない？学生時代とかさ、俺毎日すんごい長くて早く今日終わんないかなとか思ってたんですけど、あれですかね、何なんでしょうね。ほら、
若い時は刺激に慣れてないから早いけど、ビュって年取るとさ、刺激に慣れて遅くなるじゃない？時の流れとあれの感度は反比例。
実際のとこどうなんですか？これはお便りでね、ぜひ報告してほしいですね。あ、時の流れが早く感じるって本の話だからね、わかってると思うけど。はい、というわけで、そんなわけでね、
今日も元気にピュンピュンと
行ってみましょう。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
耳かきでふつおたお便りコーナー、イエイ。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけで、本日もたくさんお便り来ております。はーい、こっちにお耳見せてね。どっちからやる？今日はどっちにしよっかな。こっち。それでは本日最初のお便り、モルモットネーム木星ビスケット、あと
ブルマ大好きキーキーキーキー
さんからいただきました。セルフエコーしときました。あ、
通に編集さんがやるエコーの方も届きますね。
ブルマ大好き
さんからいただきました。はい、というわけで耳かきしていくよ。よいしょ。あやかさん、みだらじわー、みだらじわー。2021年5月9日でみだらじわ3周年おめでとうございます。ありがとうございます。この3年間、あやかさんの音に対するこだわりや、ほっこりするお便りのやりとり、新着情報、アミン研究部などなど、癒しのラジオにどっぷり使っています。ジューブーっと使っちゃったんだね。3年もラジオが続いていると、いろいろあったことを思い出します。ラーメンをすすれないあやかさんを知ったのも、みだらじ4回目でした。バイノーラルでアレ相撲大会、第21回。バイノーラルの意味があるのかと思いましたが、ゲストかっこナチュさんを含めた本気の腕相撲のわちゃわちゃ感は最高でしたし、缶バッジを作る音過去58回は個人的に聞いたことがなかったので鮮明に記憶に残っており、最近の棒アイスとポケットティッシュの音過去104回目は意味深すぎて、温泉さんのあそこの大きさに感動しかありませんでした。あそこ懐ですからね。あそこの大きさ、音声さんあそこ大きい。これからもいろいろなエピソード、いい音、癒されるシチューが溢れるみだらじが末永く続いていくことを応援しています。ありがとうございます。腕相撲大会もはやできないもんね。ソーシャルディスタンスとか言ってね。よし、決めたぞ。日直会もだけどさ、こう緊急事態宣言開けて、なんかまた変異株とか言ってるけど、落ち着いたらさ、もういっぱいの人を招いて腕相撲大会にしよう。濃厚接触だよ、濃厚接触。濃厚接触ねえ、腕相撲大会やりたいな。いやー、なんか3年間と言いつつ、そのうちの1年間は日直会がないんだよ。なんだかな、コロナ目って感じですね。なんだかんだ、まあ落ち着くかなと思った矢先、変異株が出てきてさ、ちょっと本当にワクチン打たないと集まれないっていう状況になっちゃいましたね。まあ、人によって意識は違うんでしょうけど、まあ職業柄ね、やっぱり肺にダメージがあるっていうのは怖いことですから、ちょっとまたね、しばらくお預けなのかなって思いました。イベントなんかもちょっと難しいのかなって思っちゃいましたね。私一人の問題じゃないですからね、これって。というところで、できるだけリスクは避けていこうかなと思います。さて、真面目な感じになっちゃいました。次のお便りはボンテンでいきましょう。ボンテン、わしゃ、悪かったね。も
やのやのにいにさんからいただきました。
ロリ声希望って書いてあったからね。さて、本文の紹介です。伊賀崎さん、みたらちわみだらじは、みだらじの中でなんとか脱毛のお話があったので、私の毛事情を送らせていただきます。私が高校2年生の頃、姉貴に胸毛など毛が見にくいと言われ、脱毛クリームを出されたことがありました。かわいそう。ものは試しにと使ってみたのですが、ものすごく匂いが臭い。わかる。なんか独特な匂いしますよね、ああいうのね。しかも試しに胸につけてみたのですが、ツルツルになるわけでもなく、少し残ってしまう感じでした。これなら T 字のカミソリで定期的にやった方がいいなぁとなりました。しかし残った脱毛クリームももったいないとなり、すね毛にクリームで毛という漢字を作り、時間を置いてから取ると見た目は全く分かりませんでした。しかし翌日は学校でプールがあり、水の中に入ると足に毛の漢字が出てきたのです。友達には爆笑されましたね。下手に毛を剃るとチクチクして痛いですし、肌が弱いので息子などはハサミで短くする程度にしています。伊賀崎さんは肌は強い方なのでしょうか。肌はね、多分強くないです。よくかぶれてます。 でも脱毛クリームね、私もね過去1回だけやったことがあるんですよ。あれってさ、あのこう抜けていく感じなんだよね。で、あのそう、確かにまだらな感じになるんだよね。全部がこう綺麗に釣っていくわけじゃなくて、ちょっとチラチラ残ってうんーってなる感じですね。とはいえ、あの肌が弱いからそこまでやることでもないだろうしと思って、でもね確かにツルツルにはなる。あ、私はねほら男性と違って毛が薄いですから。そうで、これでデリケートゾーンとかには使えないんですよね。なんかあの普通に露出してる部分だけでしょ使えるの。だからあんまり、うん、私はいいかなって感じですね。男性でもね毛深い人だとあんまりこうまだらになっちゃって微妙かもしれない。あの私自分でやりたくはないんだけど、ブラジリアンクリームって知ってる？あの思いっきり引き抜くやつあのググってください。あれ男性で一回やってみたいね。私ほら大して毛がないからさ、あれやったところでうん肌が痛いだけってなるけど、そうガムテープとか湿布とかさ肌に貼られても大して痛くないんだよね、毛がないからさ。だからねちょっとこう痛がる男性の姿、あのブラジリアンクリームを撮るみたいな動画なんか面白くてついつい見ちゃうんですよね。気になる方はぜひチャレンジしてくださいませ。痛いけどね多分やったことないから痛いかどうか分かんないけど相当痛そうだよ。でもツルツルになりそうだから、ぜひツルツルにしたい系男子は試してください。よいしょ毛の話ね、梵天の毛だしね、毛仲間、毛仲間だよ毛仲間。はい、じゃあ反対の耳に行きましょう。見せて見せて、おいさモルモットネーム、カオルできたら呼び捨てでって書いてあるから呼び捨てで呼んだよカオル呼んでみただけ。さてお便り紹介です。あやかさん、みったらっちわー、みったらっちわー。アダルト放送局アダルト放送局9、アイアンネート2人でずっぽり温泉旅行編と耳なめコレクションいっぱい楽しませていただいておりますカオルです。ありがとうございます。今何ダウンロードだろう、5000いくつまでは見たありがとうございます。この時期に彩香さんがよく飲む、あ、変な意味じゃないですよ、おすすめなお茶や飲み物がありましたら教えていただけると嬉しいです。よく飲むか彩香さんのことなら何でも知りたいです、よろしくお願いします。よく飲むね。私そんなに飲んでるイメージあります？正直そんなに美味しいと思って飲んでないからね。あれはあの美容とか健康にいいからと思って飲んでるわけでもないし、正直あれって愛がないとうえってなっちゃって飲みたくはないよね。正直かける方が好きかなって思う。あったかくてねいいんですよ。ただカピカピになったりベタついたりするからあんま好きじゃないんですけどね。あ、別に深い意味はないんですけど、ちなみに私がよく飲むおすすめの飲み物はファンケルさんの青汁、牛乳で溶いたやつ、ケールが多いやつ特に好き今ババ臭いとか思ったでしょ。青汁私子供の時から大好きで飲んでるからね。あのなんか専用のシェーカーみたいなのもあって、もともとうちのおばさんが青汁飲んでて、で飲むって言われてうんって言ったら超ハマって、当 当時はなんか買うときに会員じゃないと買えないんだったかな。で、代理購入してもらって毎月送ってもらってたぐらい好きだったんです。ちゃんと専用のマイシェーカーも持ってて毎日フリフリして飲んでました。それをちょっとしばらくやめてたんですけど、また買って1日1杯飲んでる。それの分のカロリー検査ももちろんして飲んでる。美味しい。飲むとね、お腹結構いっぱいになるからおすすめですよ。プロテインの代わりに皆さんよかったら飲んでください。
お水とかで溶くのはあんまりおすすめしない。
牛乳で溶くのがいい。そう、お腹壊すんだけどね。牛乳飲めない人、お腹壊す人は注意してください。確実にお腹は下します。でも美味しいんだよね。そうだから収録の前とかには飲めないんですよ。夜とか、夜寝る前とかお薬飲む前に飲んだりする。本当は R1 とかも飲みたいんだけどさ、青汁飲んで R1 飲んだらもうね、一発でアウトだからね。お腹弱い人は気をつけて、ぜひ飲んでください。あとは陽明酒、薬飲んでるから最近陽明酒飲めないんですけど、陽明酒もおすすめかな。ババ臭いと思ったでしょ。もう健康大事だからね。あとはお抹茶か。お抹茶は上手い人が立てると本当に違うよ。あ、私立てるの上手いからさ。お抹茶ですからね。お抹茶だよ。立てるの上手なのはね。私いろんなの立てるの上手だから。はい、というわけで次のお便りいきます。
モルモットネームカナリアンアット、ほなわにあん
さんからいただきました。
ありがとうございます。
あやかさん、みだらじわみだらじわ。いよいよ1年で一番辛い花粉のピークが過ぎましたね。そう、ピークなんだよ、ピーク。諸君知ってる？花粉って1年中飛んでるんだよ。
忘年から年中発情しちゃってさ、
ピュッピュピュッピュしてんじゃないよって思いますよね。そう、衝撃を受けたよ。私秋もグズグズするからなんでだろうって思ってたら、
スギ花粉で一年中飛んでる。
もう年がら年中ほんと困っちゃいますね。そう、お便りにも書いた、年がら年中花粉が何かしら飛び散っていますので、引き続き奴らと戦っていきましょう。さて話題を変えまして、彩香さんに食に関する質問です。じゃじゃん、早く聞きたいだけですみません。じゃじゃんって書いてある。じゃじゃんが聞きたかったんだね。今は大好きだけど子供の頃嫌いだった食べ物はありますか？味覚が変わるのかどうかは分かりませんが、こういうものってたまにあると思います。自分はパッと思いつくものは定番かもしれませんが、ピーマンです。子供の頃はこの苦いのがどうしてもダメだったのですが、ちょうど彩香さんのストライクゾーンを幾分か過ぎるくらいに成長した頃だと思います。何を思ったのか、ただただ焼いただけのピーマンを醤油につけたものが夕食の付け合わせに出てきまして、気まぐれに食べてみたら、おや、苦いだけじゃなくて甘みもある、意外とうまいのでは。
これ
白いあれもそんな感じですよね。おや、苦いだけじゃなくて甘みもある、いや意外とうまくないな。意外とうまくなかったな。あんま美味しくないね、正直ね。と思い直し、以降好物になりました。謎です。彩香さんにも似たようなご経験はありますでしょうか？もしくは再チャレンジしたけど結局ダメだった食べ物、逆に子供の頃好きだったのに嫌いになった食べ物でも結構です。再チャレンジ系はね、トマトだよね。ちっちゃい時からトマト、おばあちゃんのお庭にね、トマトがあったんですよ。そう、その他にもブドウとかいろんなものがあって、私おばあちゃん家でなってるブドウ、窓枠のところにね、ブドウの デラウェイやってるんでしたっけ、あのちっちゃいやつが窓枠にこう絡まって咲いてて、でこう窓からひょいって出て、それをプチプチって取って食べて、それがすごい好きだったんですけど、というか全体的におばあちゃんのお庭で育ってるものが美味しくて食べてたんですけど、トマトだけがどうしてもダメで、これがねすごい嫌な思い出なんですけど、こう幼稚園とかさ小学校とか含め、こう田舎特有なのかな、なんか幼稚園にこう持ってって、あのもちろん寄付とかも受け付けてるんですけど、なんかそういうのの一環でおばあちゃんがトマトも持ってってたんですよ。で多分幼稚園の人が気を使って、うちのおばあちゃんが持ってきてくれたやつだからって言って、こうご飯の時にみんなにこう配ってくれるんですよ。でもね、私大嫌いなので、あのせっかく持ってきてくれたものだからって言って食べなさいって言われるんだけど、私はもうチーンってなってて本当に嫌だったんですよ、トマト。でもトマトってすごい可愛いじゃないですか、赤くて。だからね、過去何度も血迷って、あんかわいいな、食べよう、パクッ、おえって本当に何度も挑戦した。3歳ぐらいの時もね、かわいいお年頃の時も、あかわいいな、これおいしくないんだけど、でもきっと今日はおいしいはず、カブッ、おえってもうそりゃもう盛大に吐いて、なんかもうかわいいおえじゃなくて、おえおえみたいな、もうほんと無理っていう、体が拒絶してるのがわかるっていう、あのまずさね、未だにダメです。ケチャップまでいけば平気だけど、ちょっと酸味の強いカレーとかトマトスープになるとうっってなります。もうダメです、もうえずいちゃいます。なんなんでしょうね、トマトはダメかな。逆にちっちゃい時に苦手だったけど食べれるようになったのはネギ、特に長ネギがダメだったんです。こうぶっとーくて丸々一本焼いたような感じ、焼き鳥についてるようなやつ、あれがどうも苦手だったんです。でも今はネギ普通に飲むでも平気だし、ただあの焼き鳥についてるあれのネギ調理不足だと嫌いです。なんか品種なのかな、たまにウェってなる時があるんですよね。そうネギね、私今すごい大好きです。ぶっといのが好きです。お鍋に入れるのが大好き。結構でもネギは子供の頃嫌いだけど大人になって好きって子多いんじゃない、な感じかな。私意外と好き嫌い多いから、この手の話になると終わらないから、そろそろ終わりますね皆さんも意外と味覚変わってるから食べてみたら美味しいかもよ。
特に白いドロッとしたあれとかね、
そういうのを食べる文化もあるわけだし。美味しいって感じられたら自給自足でいいじゃないですか、頑張ってはい、というわけで本日のお便りは以上となります。たくさんのお便り今回もありがとうございました。次回はね、2週間空きますので、とはいえまったりしないでちゃちゃっと送っていただけるとすごい収録の時ありがたいなーなんて、皆さんからのねたくさんのお便りお待ちしております。というわけで次のコーナーにピュッピュッと行っちゃおうかな。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか。月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、 伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ、
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 みだらじ。
このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にドーンとお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなのカメさんが
ホッキーホッキーホッキーホッキ
ーしちゃう作品情報をお届けしていきます。それでは今回の研究結果はこちら。 作品の素晴らしさを語るよりさ、みんなも耳とか体に教え込んだ方がいいかなって思って。そんなわけでこんな感じに舐め音に溺れられるのは白熊の嫁&ブラックマの嫁作品、特にねつい最近発売したアダルト放送局 Q はね、舐め音だけじゃなくていろんなプレイ盛りだくさんとなっております。10時間半たっぷり楽しめて1056円。5月12日以降はね、値段1320円割引終わりますので、聞いてね、5月12日前だったら急いでダウンロードしに行ってくださいませ。耳なめね、両耳なめからいろんななめが楽しめる耳なめコレクショントラックがついてますからね、ぜひぜひそちらも聞いてください。そしてもう一つ、4月30日に発売した2時間の作品がなんと110円で買えちゃう。これは乱発できないですけどね、そんな何度も何度も、多分半年に1回とかになっちゃうと思うんですけど、これからもねお祭りな感じで低価格帯ドーンと低価格みたいな作品をねリリースしていきたいと思っております。生ハメありアダルトグッズ紹介チャンネル、よろしくお願いします。こちらはね白熊の作品超入門編、初心者さんでも聞きやすい感じのね開発に適した内容となっております。ぜひ初心者さんはね値段的にも買いやすいし、こちらをまずはどうぞ。そしてね、仲間を増やしたいあなたもギフトシステムを使ってお友達にプレゼントしてしまえばそこから沼にねどんどんどんどん沈んでいきます。ギフトあれですよ、作品を買ってそれを友達にプレゼントできるっていう機能があるんですけど、それをぜひ利用していただいてね、不況そのための110円ですから。何のために安くしてると思ってるの。いろんな人がねパッと手に取りやすい、そしてプレゼントしやすい価格、そしてここからどんどんどんどん沼にはめていこう、はめはめしていこう、はめーっていう企画ですからね、ぜひぜひよろしくお願いします。そうやってねどんどんどんどん広めていってくれれば、今回のお安くてねちょっとまああれですよ経費的な問題ではねいろいろとあれなんですけども、
あの他の作品をねこうしてもらえるきっかけになったりとか、そういう宣伝費として使うことができますので、ぜひぜひ本当に何卒よろしくお願いいたします。というわけで今回の報告は以上となります。気になる研究報告ありまくりだったでしょ。あのなめおともね、このラジオだとどうしても軽量化するために音質劣化させてますけど、あの本編の方では劣化させてない生のすごい音が聞けちゃうわけで、そうするとね続々さ加減もねかなりアップしますから、ぜひぜひ本編の方を聞いていただきたい、作品の方を聞いていただきたい。はい、というわけで研究所新聞はここまで。ではではお次のコーナーにピューピューっとドピューっといきましょう。
リクエスト ASMR。
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。ではではリクエストお紹介です。モルモットネーム、
やのやのにーに、やのやのにーに、やのやのにーに、
できればロリ声希望さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわみだらじわ、もしかしたら以前にもやったかもですが、卒業式でもらえるパコパコなるパコパコパコパコなる筒のやつありますよね。あれのシュッポっていう音が好きでした。できればお願いします。私も好きだったこれ。つい無意味にポンってあの体育館にまた響くんですよね。ポンポンポンポン。というわけで買っちゃいましたよ買ってきました。ではでは早速聞いていただきたいと思います。意外と硬い音するんだね。爪でトントンしてますけど、なんかエビ革っぽい加工がしてあるやつ、丸い。なかなかにいい音しますね。上下にのぽのぽしてます。蓋は不思議な音。やっぱこれだよね。いいですね。シコ はーい、せーのポン。ネパネパネパネパネパネパネパネパ、はーい、ピュッ。このかぶせる時の音もいいですね。
かぶせる、かっこイメージ。
音結構好きかも、これ。
なんでもかぶせる音はいい音なんですね。
なかなかに不思議な音が。今は何でも買える時代になりました。これもフフゾーンさんでやってますからね。よくできましたでしょう。ごっこをしたい方はぜひぜひフフゾンさんで買っていただいてね。私も表彰しよっかな。いっぱい出せたでしょう。お便りをだよ。いっぱい出せたでしょう。ごっこ。これ送る？プレゼントとかで。そういうのもありかもね。気が向いたらやるよ。これだってあってもしょうがないもんね。というわけで、表彰式のあの筒の音でした。ありがとうございました、リクエスト。というわけで、これからもみだらじが続く限りリクエストを受け付けております。どしどし音のリクエスト送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、みんな眠くなってきたと思うので、仮眠室の方に移動しましょう。
はぁ、みん、勉強、
このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこの方。モルモットネーム、木星ビスケットアットブルマ大好きさんからいただきました。みんな寝てるからね、静かに。あやかさん、みだらじは、みだらじは安眠研究部のリクエストです。都会に働きに出た幼なじみのお姉さん、地元でもぐうたらだったお姉さんを心配する年下の主人公は、都会に遊びに来た時、お姉さんの住んでいるマンションに行きたいと言います。しかしお姉さんの反応はいまいち。 自分に内緒で彼氏でもできたのかと焦る主人公が強引に部屋に入ると、お姉さんの部屋は物が散らかり放題なのでした。むくれたお姉さんは罰として主人公に部屋の片付けを手伝わせます。でも終わるとちゃんとお礼にマッサージをしてくれる優しいお姉さんといったシチュでお願いいたします。というわけで今回もね、
半眠研究部、
みんなが眠れるお話作っていきたいと思います。ではでは。いきさつはどうであれ、部屋片付けてくれてありがとう。なんていうか、その散らかりすぎて正直どこから手をつけていいかわからなかったから、片付けてもらえてなかったら業者さんにお願いするレベルになってたと思う。あの汚い部屋見られちゃったのは正直ダメージでかいけど、よくよく考えたらあの惨状を業者さんとはいえ他人に見られることになってたわけだし、はあ、他人に見られるよりも、ほら、君なら私の性格知ってるから、ある意味仕方ないって許してくれそうだし、それに私の恥ずかしいところ今までもたくさん見てきたでしょ。君だけしか知らない。君だけにしか見せてない。恥ずかしいこと、また君に私の恥ずかしいところ見られちゃったね。ねえ、君って私の恥ずかしいところそうやって見るの？好きなの？もっと見たいって、思ってる？どうしたの？そんなに硬くなっちゃって。お耳まで真っ赤だよ。もしかしてやらしいこと想像しちゃった？しかえ だって私が入っちゃダメって言ったのに強引に部屋に入ってくるんだもん。嫌がる女の子の部屋に無理やり入るなんてデリカシーなさすぎだよね。だから仕返し。いいよ、なんだかんだしっかり片付けてもらっちゃったし。それに
君の可愛い花も見れちゃったし、君は耳が敏感だって弱点だってことも。
分かっちゃったしね。はいはい、逃げない逃げない。せっかくのお礼のマッサージなんだからちゃんとおとなしくしなさい。ほらほら。ほらほら。すごい、ここ硬くなってる。若いのに。いや、若いからかな。若いからこんなになっちゃうのかな。お姉ちゃんが
しっかりほぐしてあげないとね。
これまでの強引さはどこに行っちゃったの？もっとほら、どっしり構えて。ねえ、まだ時間あるんでしょ？だったらほら、せっかく家に遊びに来たんだし、ゆっくりしていきなよ。部屋こんなに綺麗にしてもらったし、
たっぷり気持ちいいマッサージしてあげる。すりすり、なでなで、すりすり。
というわけで、今回のお話はいかがだったでしょうか。今回はね、ちょっとドキッとさせるをテーマな感じに制作してみました。安眠研究部もね、
他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。基本的に配信の1週間前までにあれば大丈夫なんですけど、早めに送っていただけると嬉しいなと思います。もし読まれなくても次の週とか次の週とかね、読まれることありますので、お気軽にお待ちくださいませ。皆さんの研究所ライフを充実させるためにも、ぜひぜひご協力くださいませ。お便り採用でコースターもらえるよ。だからいっぱい出してね。ピュッピュッ。ではでは、106回目のみだらじはここで終了でございます。次回の配信は5月12日、忘れないで聞いてね。ではでは。眠れるかな？眠れるかな？元気になっちゃった？大丈夫？みんなはね、意味深に考えちゃうから。だから、ドキドキってしちゃったと思うけど、ぐっすり寝ようね。それでは、また次回もお会いしましょう。バイバーイ。